始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。花粉がすごい
さっきから収録前からぐじゅぐじゅってなんか
ぐじゅぐじゅやわと思って先週ぐらいかな、急に来て。
あ、本当に。
うん、なんか年々ひどくなってるねこの時期。
自分は、うん、杉よりもヒノキの方が強いから今はまだ大丈夫ないけど。
あ、もうちょっと後。私多分両方なんやと思うね。ずっとやわ。ここから先5月ぐらいまでかな。なんかしんどいと思う。来年ちゃんは毎年の感じ見てると。
いやー、なんかそういう風な感じになると春って嫌やなと思って。
いや、もう私もうここ最近は春いいなと思ったことはもうないね本当に。あ、来た、ついにこの時期がっていう感じで。まあ、南海館の方もね、はい、まあ、3月入ってきて、まあ、だいぶ進んできましたね。
ついに進捗が。
そうそう、なんか年明けぐらいから工事は入ってたんですけど、うんうん、なんかこう電源の位置どこにするとかね、はいはいはい、照明どういうの入れようかみたいな話が詰まってきて、まあ、ぼちぼちようやく中に手が入っていきそうかなっていう。
楽しみですね。
楽しみなんですけど、なんか南海館のそのね、うんうん、改修に関わってくださってる皆さんが、はい、もうすごい腕試し状態でなんかね、映画館のなんていうのかな、そういう設計とかに関わったことはもうなかったし、これから先もきっとないだろうみたいな感じで、うん、いろんなこうなんていうのかな、突飛なアイディアが飛び出してきてて
まあ一観客としては前の雰囲気を残しつつ、うん、なんかいい映画館になったらなとは思うけど、はい、
そうですね、うん、私自身もここから先どうなっていくんかなっていうなんか楽しみとね、なんかみんなすごい腕試しやなと思ってなんか面白いなと思いながら、まあ、見てますが、またなんか進捗あったらこちらの方でね、はい、話していけたらと思います。次回じゃない、前回が ね、恋愛映画について私がひたすら喋ったっていう。
そうそう、可愛い女の子の映画についてなんか話したいって言われて、
う
ん、
そうそうそう、
でこう、まあ、いろいろなんかおすすめリストみたいなのを送ってこられてさ、
はい、
でこう見てなんか、まあ正直よくわからないっていうのが多くて
ひどい
ごめん、ね、うん、なんかあんまりその映画を女の子可愛いなとか思いながら見ることがないタイプなんで、
あれまあ、うん、そう、うん、
でただその中で一本これはっていうのがあって、うん、
はい、
それが今日話すアバウトタイムっていう。
そうですね、前回ももう最後の方でちょっとだけご紹介しましたけど、うんうん、今日はアバウトタイム、ま、あ、そうだね、アバウトタイム前半にちょっとお話できたらなと、はいはい、思います。まあ、これは2013年に作られたイギリスの映画なんですけれども、はい、なんていうのかな、タイムリープもの。
そうですね、
うん、になってます。ね、日本語タイトルはアバウトタイム、愛おしい時間についてっていうのが、まあね、題になってるんですけれども、はい、まあ、監督はリチャード・カーティスっていう人で、まあ、パイレーツ・ロックとかね、ラブ・アクチュアリーとか作られた方になってまして、う
ん
う
ん、
ま
あ、あとなんか自分たちの世代だったらミスター・ビーンの脚本やってた人とかでも結構有名かもね、
うんうん、そうですね、うん、まあ、なんかそんな彼がですね、撮ったのが、まあ、主人公は、
はい、
まあ、とりあえず、まあ、21歳の男の人なんですよ、
うんうん、
21歳の男の人ティムっていう名前なんですけど、彼は21歳の誕生日かな、
うんうん、
かなんかにそのお父さんから急に、いや、この一家にはね、とそのこの一家に生まれた男は全員タイムトラベルできる能力が実は備わってるんだよみたいなことをねカミングアウトされまして、はい、そんなまさかみたいな感じで試してみたらマジでできたみたいなねところから始まるんですよ。で、じゃあそのタイムトラベルベルの力でどういうことをすると、うんうん、お父さんはその力を使って人間が人生のうちで読めへんほどの量の本を読むことに費やしたとかね、
はい、
でなんかその親戚、おじいさんやったかなかなんかはそのお金のために人生を使って大変なことになったとかなんかそういうのもあるんですけど、うん、じゃあティムはどうするのってなったら、まあ、恋人を手に入れたいと、
はい、
いろんなね手を尽くしてあの手この手で落としたい女の子に対してアプローチをかけるんですけれども、うんうん、まあ、タイムトラベルの力をもってしてもその人の心を変えることはなかなか難しかったりもして、うんうん、鼻からそのなんていうのかな、自分を向いてくれてない女の子の気持ちを変えたりすることはできないみたいなもまあまあ分かっていくんですよ。でそんな中で、まあ、とあるそのメアリーっていう女の人と出会いまして、
はい、
まあ、彼女の心を射止めるために、まあ、いろんなことをして、まあ、射止めますよ。 射止めるんですよ、うんうん、で射止めた後その彼はどんな風にこうタイムトラベルをしていって、その家族との関係性がどうなっていくのかみたいな話なんですけど、まあ、そういうタイムトラベルを繰り返す中で、なんていうのかな、愛とか幸福の本質をどんどんティムが知っていくっていうようなね、すごいあったかいお話、
いや本当にこれ良かったですね。あ、あとなんか一つ補足するなら、うん、そのティム君のそのタイムトラベルの能力は過去にしか行けないっていう能力ですね、
はい、そうなんですよ、未来には行けないんですよ。だから過去のうちやったらどこにでも行けて、例えばその21歳の段階で12歳の頃に戻りたい、うんうん、でその次にまあ19歳の頃に戻りたいみたいな感じでトントンと進んでいくことはできると、
う
ん
う
ん、
ただ22歳の誕生日まで飛ぶことは無理っていう能力、
うん、そうそうそう、そういう形になってます。まあなんか、まあ、前回もお話ししたんですけど、このティムのね、
うんうん、
あの両親がもう本当に素晴らしい、なんていうのかな、お父さんお母さんでさ、
いやあのそのお父さん役をやってるビル・ナイってイギリスの結構、うん、なんかあえて変な役を選んでるのかなこの人みたいな俳優さんがすごい自分好きで、
すごいんですよね。デイビー・ジョーンズの人ですよね、パイレーツ・オブ・カリビアンの、まあ、
元気ちょっと見たらいいけどね、デイビー・ジョーンズは
まあでも本当にすごいいい役で、お父さんが、
うんうん
うん、なんか何やろうな、ちょっとしたユーモアと、なんていうのかな、ちょっと余裕のある感じ、大人の余裕みたいなのをこう醸し出してるんやけど、やっぱりそれはタイムトラベルしてるからっていうところでね、う
ん、いやそのタイムトラベルの能力を読書に費やすってもう、うん、今まであんま聞いたことないけど素晴らしいなっていう思う、
ね、いや本当に素敵な人生やなと思うし、うん、そのお父さんがその映画の中でティムに、うんうん、このおすすめの方法があってみたいな、なんかタイムトラベルするんやったら1日普通に過ごせと、
うんうん、
で1日終わったらもう1回その同じ日を繰り返せって言うんですよ、お父さんが。でそうするとその初めて過ごす1日の中にはやっぱ緊張とか不安とか何が起こるか分からへんから、うんうん、必死になって物事が見えてへんけど、もう1回やり直したらちょっとしたことに気づくから、その余裕さというもわさでいろんな人を幸せにできるみたいなね、そ
う、周りへの気遣いができるようになるっていうね、う
ん、そうなんですよ。そうやってお父さんは毎日を生きていて、もうお母さんとの関係もすごい良好やし、
なんか、ね、羨ましい限り、
本当に羨ましい限り
綺麗な女の人も結婚できるしみたいな、
そうそうそうそうそう、なんやろうな、なんか恋愛映画っていう風に紹介されがちなんですけど、うんうん、これはなんやろうな、恋愛が成就するのは割と冒頭というか、そっから先の家族の物語なんですよね。その力を持ってどういう風に幸福に生きるのかみたいな、
そう、やっぱなんかこの映画のそのポスターがさ、
うん、
完全にザ恋愛映画ですよみたいな、
うん、
あのどう見てもそのなんていうのかな、若い人がこうキャッキャして喜ぶようなポスターみたいな感じでさ、
うん、あそうやね、そう、まあ、素晴らしいカットを切り抜いてるんやけれどもうん、うん、あれだけ見ると確かに恋愛映画にしか見えへんかもしれない。
そのせいで見てなかったんやけど、うん、まあいいかとか思ってさ
なるほど、
うん
うん、
あの自分の趣味じゃないからみたいな、
いや本当侮ることなかれ、いや
もうこれはちょっと、
うん、
あの舐めててすいませんでしたっていうぐらいの、
うん、
なんか人生論ぶつけてくる映画でさ、
うん、
なんかもう見終わった直後普通にその映画の感動もそうなんやけど、あの結構いろんな映画のことをバッと思い返して、
はいはい、
でまあまあその映画についても今日できれば話したいなと思ってさ
そうなんですよ、なんかそのアバウトタイム良かったよねっていう話をしてる中で、うんうん、あのアリト君の口から恋はデジャブっていう作品が出てきましてですね、そうそう、私それ見たことなくて、
あ本当に、
そうそう、だからまあ今回あのじゃあせっかくやったら見てみようと思って見たらね、うんうん、もうすんごい良かった
いや恋はデジャブ最高でしょ、
うん、最高こうやったね、うん、なんかいろんなそのタイムリープものの映画っていろいろあるじゃないですか、うんうん、なんかまあそのアバウトタイムの話の中で、まあミッション8ミニッツの話もね、そうそう、アリト君としたり、まあ、メッセージとかもタイムリープっていうか未来が見えるみたいなところでは共通点あるよねみたいな中で、うんうん、なんかこう、まあ、今回に向けていろいろなんてタイムリープものの映画を見たんやけど、恋はデジャブはもう本当にもう群を抜いて好きやった
よかったそれは、
うん、なんかまあちょっと紹介すると、はい、まあ、なんやろな、知る人ぞ知る名作やと思うんですよこれ、
まあ、そうやね、日本やったらなんかそのタイトルとさ、
うん、
あのよく分からへん、なんかビル・マリーがワッてやってるようなパッケージのせいでさ、
あのタイトルどうなっとんねんって思うよね、まあ、なんかあの時代によくある感じやと思うんですけど、まあ、まあまあ90
年代初頭やからそこら辺を許してあげてください
っ
てい
うことで、そうなんですよ、あのね93年のアメリカで撮られた映画で、まああのゴーストバスターズで、まあ、脚本でね有名なあの、うん、ハロルド・ライミスっていう人が監督をしてるんですけど、はい、まあ、さっきも出たようにビル・マーレーが主演なんですね。
そうですね。
で、ね、ビル・マーレーがものすごいこうなんていうのかな、偏屈な気象予報士、
嫌なやつ、
天気予報士の 役なんですよ。で、毎年ペンシルバニア州の、まあ、何やったっけな、パンクスタウニーっていう町で開かれるお祭りがあるんですよ、2月2日に、はい、でそれがなんかモグラともネズミともつかへんなんか不思議な動物がいるんですけど、
まあ、マーモットっていう動物らしいですけどね、マーモット、う
ん、なんか映画の中ではウッドチャックって呼ばれてるんですけど、うん、冬眠から目覚めたウッドチャックをこう占って、うんうん、でなんていうの、占うっていうか、まあ、彼がなんかまあ行動を起こすんですけど、そのなんていうの難しいこれ、冬眠から覚めたウッドチャックが自分の影を見てもう一度寝たら冬は続くみたいな、よく分からへんなんかその行事なんですよ、まあ、そういう
天気のおまじないみたいな感じでさ、
うん、そうで、それの中継というか、行くんですよね、そのビルマーレは、ね、で、まあ、取材しに行って、まあ、その取材の1日が終わりました、うん、でホテルでビルマーレは眠ります。で翌朝目覚めたらまた同じ日やったっていうような話なんですよ。
そうでビルマーレ嫌なやつやから、うん、こんな田舎町最初はいてられねえよみたいな感じなんやけど、うんうん、もう一日一日ずっとその街で繰り返すから、うん、いやでもその街にいないといけないっていうね。
そうなんですよ。だから寝ても覚めてももうずっと2月2日なんですよ、うん、で毎日そのウッドチャックが目覚めるその行事を取材しないかんしうん、うん、あの街の人々とやり取りをしなあかんしみたいな感じで、なんか最初はもう何をやったって次の日はもうリセットされてるんやから、大金盗んだれとかなんかこうカーチェイスしたれとか悪いことするんやけど、うん、なんかそのうちちょっとあの女落としてみようかなみたいな恋愛の方にまあもう進んでいったりとか、うんうん、あとはもう何をやっても抜け出せへんからもう死にたいと思って何回も自殺するけど、また2月2日の朝に目覚めてしまうとか、
死んじゃっても目覚めちゃうみたいな、
そうもういろんなことをやり尽くして、達観した結果ピアノ習い出すんですよねこの人そう、あの毎日毎日同じ先生のところにピアノを習いたいって言いに行ってピアノ習ったりとか、なんか町の人々のちょっとした困ったことを毎日助けてあげるとか、うんうん、あんなに嫌なやつだった、まあ、ビル・マーレーがものすごい素敵な紳士になっていくっていう、
そう、もう映画の最後の方とか、うん、どこで何が起こるかを全部把握してるから、うん、もう1日に多分あの人10人か50人ぐらいなんか人助けてるんじゃないかなぐらいのことになるっていうね。そうそうそうそう、
なんかまあなんていうのかな、なんでこの人がそのループにはまってしまったのかとか、うんうん、まあラストシーンではループから抜けるんですけど、うんうん、なんで抜けたのかとかはもう一切説明ないんですよこの映画
ただ単にその状況を楽しむ映画っていうね、う
ん、そう、ものすごい潔く、まあまあ多分なんていうのかな、神様にバチ当てられたぐらいな感じだと思うんですようん、うん、ダメなやつめみたいな感じ でものすごい全部に達観してみんなを助けるだけ助けると自分の夢が叶うみたいなね。
そうなんかね、うん、まあ、自分もともとタイムリープものが好きやったっていうのもあるんやけど、うん、今回このきっかけで、うん、なんでこんな好きなんやろっていうのを考えてみたんやけどさ、うんうん、マルティン・ハイデガーっていうドイツ の、うん、まあ、第二次大戦前ぐらいの哲学者の人がいて、はい、
名前しか知らん、うん、
そう、とりあえずこの人の書いた存在と時間って本があんねんけど、
はい、
とにかくその本ってもうとにかく難しいっていうので有名な本でさ、
うんうん、
もう未だにその世界中で存在と時間はこう読むんですよっていう本が何冊も出てるみたいな、
もう読めへんねや、もう。
そうそう、なんかその存在と時間について書いてるんやけど、その存在っていう単語自体にいろんな意味があるせいで、うん、これはどういうことなんやろみたいなさ、
はいはい、解説本がいっぱい出てるわけね。そうそうそう、うん、
だからこう、まあ、自分なんかその趣味で哲学かじってる人間やから、うん、こうですよって言ったら違うよってツッコミが来るかもしれんねんけど、
うん、
ざっくりどんなことが書かれてるかっていうと、
うん、
その人生っていうのは、うん、有限なんだと、うん、その絶対死っていうところで終わっちゃうんやけど、
うん、
その多くの人はその死っていう終わりが怖いから不安のせいで、そのたわいないおしゃべりとか、
うん、
まあ、今やったらそのスマートフォン見るとかでその時間を潰してその不安を紛らわしてると、う
ん、はいはい、
だけどそれは人間の本来の生き方じゃないと、
うん、
本来はもっとその自分よりよくその時その時の最善の選択肢を選んで、
うん、
そのまあ要するに切磋琢磨して生きていくべきなんだみたいなことが書いてあるんやけど
さ、うん、簡単に言うと
そうものすごい乱暴に言うとね、
うんうんうん、
でそれを思った時にアバウトタイムの主人公のその、まあ、ネタバレになるからあんま言わへんけど、
うん、
最後の決断にしても、
うん、
恋はデジャブ の最後の決断にしても、
うん、
というかね、こういう結構タイムリープものの決断というか一番ラストのオチって、
うん、
意外と同じような展開になることが多くて、
うん、
それこそさっきちょろっとタイトルが出たミッション8ミニッツもなんか、うん、まあ、同じようなオチなんやけど、
うんうん、
まあ、やっぱりそのうちとしては同じやねんよね、
うん、
だからこう言葉で言っちゃうとその毎日をしっかり生きましょうみたいなさ、ものすごくなんか言われなくても分かってるよみたいなことなんやけど、 それって実はその世界中で何十年間も読み解こうとしてる本のテーマなわけで、う
ん、はいはいはい、
やから映画ってすごいなって自分は思ったよね、やっぱり。
え、本を読まなくてもってこと？
うん、いやっていうよりも、うん、そのアバウトタイムにしても恋はデジャブにしても、うんうん、その例えばそのカップルでなんか見に行って、いやよかったねってこう、うん、言ってみたらデートの材料にもなるし、
うん、
普通にこう一人でボケっと見て、うん、あ面白かったで1時間半の暇つぶしにもなるんやけど、
うん、
同じその時間でその世界最高峰の難所って呼ばれてるような本と、うん、その本の問いかけをその実は自分が受けてるっていうさ、
あ同じテーマの問いかけを、
そうそう
そう、
いやなんかもちろんそのデートやったら例えばテーマパークに行くとかさ、
うん、
暇つぶしやったら、まあ、ゲームするとかなんかいろいろあるけど、
うん、
やっぱそれやったらその問いかけってないわけで、
うん、
なんかこうやっぱり映画とかまあまあアニメとか何でもいいんやけど、うん、それやっぱ作られた物語を読み解くっていう行為はすごいその実は哲学的な行為で、
うん、
そうでこういうタイムリープものやと、
うん、
そういう、まあ、時間とか自分っていう存在とかさ、
うん、
普段当たり前すぎて考えないことを改めて考えるきっかけになるよねっていう、
まあ確かにね。でもなんかそのよりよく生きる、まあ、いかに死ぬかみたいなことやん、うんうん、どの路線をたどって死んでいくかみたいな、だから映画の中の人たちはさ、あの歩き点に戻れるからいいよね、やり直しが効くやん
まあまあまあ、
うん、
やっぱそこはそのいかに物語としてそれを面白く読み解くかっていうさ、
うん、
読み解くかじゃない、いかに物語として面白く構築するかというか、
うん、
分かりやすく構築するかっていうためにあの方法が捉えているだけであって、
うん、
あのテーマ的にはメッセージっていう性映画があるんやけど、
うんうんうん、
それもすごく同じようなテーマなんじゃないかなって自分は思うよね。
なんかメッセージだけはちょっと違うよね、なんかアバウトタイムとかデジャブとかミッションとかとは、うんうん、
あの、
うん、
まあ、メッセージの場合はそのタイムリープ、その時間を繰り返すって話じゃなくて、
うん、
その宇宙人との接触によって、
うん、
実は時間っていうのは自分たちがその一方通行だと思ってたけど、
うん、
実は全てほぼ同時に存在するものなんだっていう不思議な時間感覚に主人公が陥るっていう話で、
そうやね、うんうんうん、
でそれによってこうまあ、ものすごく辛い未来の出来事を知ってしまうんやけど、うん、それでも主人公はそれを受け入れるっていう、
うん、
でなんでかっていうと それが起こるってことは分かってるんやけど、その起こることを受け入れる経験っていうのがやっぱりその自分自身を成り立たせるっていうさ、すごく哲学的に難しい話なんやけど、い
や哲学的な話やね本当に。
そうやけど、まあ、
うん、
分かりやすく言うなら例えばやけど、その自分たちの親がいるわけやん、
うんうん、
でその親が、まあ、いずれその自分よりも先に死ぬっていうのは分かってるけど、こう普段はそれをまあ見ないように見ないようにしてて、
うんうん、
やけどこういう風な映画を見てその問いかけを受けると、
うん、
あやっぱりそれやったらちょっと今の間にちょっと優しくしとこうとかさ、
うん、
結局そういうことやと思うよね。
まあなんか当たり前のことない
けどね、
まあまあなんかちょっとね、ちょっとでも人生を生きる、なんやろな、疲れた時とかに見たら、
うん、
なんかもうちょっと毎日頑張ろうとか思えると思うんですよ、うん、こういうタイムリープものって、
ね、
日々の大切さにハッと気づくっていうか、
うんうん、
本当惰性で生きちゃうやん、疲れてくると。
そうそう、あのそこら辺の人にちょっと邪険になんか当たっちゃうとかね、
そう
やめようって思う、ね、
うん、あのでもなんかこう全ての映画なんていうのかな、タイムリープものに割と共通してあるのは、
うんうん、
やっぱりちょっとしたユーモアと余裕なんやなっていうのはなんか感じる、
ね、うん
うん、なんかちょっとそういうのを忘れずに行きたいなって、まあ、特に恋はデジャブ見た時に思ったねアワートタイムでも相当感じるけど、
うんうん
うん、なんか見たことない人多分きっと多いと思うんでね、なんかレンタルショップとか、
ね、
あとはアマゾンプライムとか、
まあ、
ネット配信にもあると思うのでぜひ見てみてほしい。
どっちもねちょっと前やから全然見やすい映画なんで、
うん、
本当におすすめです、
うん、おすすめですねでもちょっとなんやろな、パッケージ見ておって思うと思う
あの実際自分思っちゃった方やからね
さあ私もえー、と思ってタイトル聞いてえー、と思ったけど、いや本当に侮ることなかれですよ、うん、あの基本なんやろな、私はデジャブのネッド・ライアソンがすごい好きなんでもし見た人いたらその方に注目して見てみてください。はい、まあ、今日はアバウトタイムと恋はデジャブについてお話ししました、
はい、
タイムリープものぜひ見てみてください。はい、はい、ということで、まあ、次回はですね、私たちが待ち望んでいる、は
い、ついに、
はい、あの映画についてお話しします。またちょっとテンションマックスでお送りするかもしれません、
ね、もうテンション上がってるだけやと思う
めっちゃよかったって言ってるだけやと思いますけどはい、ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。